講談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは。講談師の七井コムサイでございます。現在1月14日金曜日のもう日付が土曜日に変わる頃、夜中にね、録音しております。実はね、幻の第388回、今お蔵入りにして撮り直してるところで、いやいや、まあよくある私の、あれです、勇み足でですね、ちょっと言っちゃいけない、大人の事情で言っちゃいけないこと、それは社会的にどうこうじゃ、まあ社会的にですけど、昔のねファミコンウォーズ DS とか、あの辺のすごいその僕の好きなゲームのキャラクターデザインをされていた平田亮さんっていう人とツイッターでお知り合いになって、でダイレクトメッセージで当時のお話とかいろいろ伺えて、それでそれあまりにも面白いね。やっぱりまあ今までにもね、僕たまたまゲームクリエイターの知り合い今までにも多いんですけど、もうそれもすごい名作ゲームを作った人と本当に結構関わり、まあ仲良くなることが多くって、で当時の話などをかなり聞かせてもらうと、本当にまあまあね、そのまあスタジオジブリとかエヴァンゲリオンのガイナックスとか、ああいうところのまあ裏話とか岡田斗司夫が喋ったりしますけれども、あのゲーム業界のまあその当時のリアルってあんまり耳に入ってこないじゃないですか。だけど本とかで出版されてるものだったらまあみんな知ることができるんだけど、まあ業界の中だけの話っていうようなのもお聞きするとめちゃくちゃ面白いんですよね。その当時の世界情勢とか、まあ会社の関係とか、景気の動向とか、様々なことや、もうそのキャラクターデザインの狙いとか、いろいろそのまあ作ったご本人からお聞きすることができて、で意外にもものすごく少人数で作っていたりするんですよね。で大きな会社でもそのいくつもの部署に担当が分かれていたりして、それでまあこっちは何々班、こっちは何々班って同時並行でいろんなゲームを作ってたりするから、このゲームこんな少人数で作ってたんですかっていうようなことが、結構お話が聞けて、でまあ正直当時のファンとしてですね、あまりにも面白い話なので、随分こうラジオでね、みんなに伝えたくて調子に乗って喋ったので、それはちょっとまずいですと、まあ僕もそのダイレクトメッセージでやり取りしたことはそのここだけの話だということは分かってたんですけど、なぜもう15年前のゲームなんですかね。で結構昔の作品だし、自分なりにまあ配慮はして喋ったつもりだったんですけど、やっぱりまあ大人の社会でその本当に何が、その人の機嫌を損ねるか分からないっていう、その上の人ね、その偉い人たちが何で起こるか分からない、どこに地雷があるか分からないから怖いんだっていう、それでよく差し止めを食らうことは今までにも何度かあったような気がするんですよね。うん、なんで、それはもう慣れっこなんで、それだったら取り下げますって取り直しをしております。ですから、まあなんていうのか、話せないことは、しょうがないですけど、今日はですね、だから、そう、天気の話とかから入りたかったんですけど、もう真夜中なんでね、雪が、豪雪地帯は大変ですね、本当に。それからコロナも、日本中で、まあ、増えてて大変ですね。東出さんもコロナ担当病院レントゲン技師やりながら、また大変になってきたというようなことをメールで、教えてくれましたけれども、僕はこのラジオを、まあ、ほぼリアルタイムで撮っていて、先週からこの7日間、まあ、ほとんどゲーム作りで家からも出ず、夢中で、まあ、ゲーム作りの勉強という形でやっていまして、それでその、キャラクターデザインとユーザーインターフェースのことについて、まあ、3時間ほど喋ったんですけども、まあ、それはお蔵入りさせて、まあ、今から、まあ、仕切り直しっていうかね、 まあ夜中だしゆっくり喋るし、まあなるべく小声で、声でかいでしょ僕ね、ほんとね、発声練習してからラジオ撮ったりしてるんですけどいや、やっぱね、講談師だったその前のジョブ、あのダーマ神殿で転職したけど、22年間そのあれやったから、講談師やったから、そう大体10年間芸人やると、ちょっと一人前な感じになるんですよ。で、まあ若手から中堅にはまだ10年ではならないんですけどね。で、20周年ぐらいから中堅って感じになるんですけど、大体もう芸歴20何年になると結構みんなから敬語使ってもらえるぐらい偉くなるわけです。その業界の中では、まあただいれば偉くなるわけで、軍隊と一緒でね。俺は軍隊の飯20年食ってんだぞみたいなこと言えば、もう神様みたいなもんだってなるじゃないですか。そういうことも含めて僕はまあ実質転職した、もうゲームクリエイター、まだまだ名もなきゲームクリエイターだけでそこに転職したのは、ある意味このまま講談師続けてたら、まあ本当食えないのは食えないんだけど、まあなんてある意味意味もなく偉くなってしまうじゃない。やっぱなんかああいう芸能の世界って、本当によくわかんないんだよね。テレビで言うと視聴率っていうのが当てにならないように、芸能の世界も何が上手で何が下手なのかもよくわからない。何が面白くて何がつまらないのかもよくわからない世界で、結局年次がものを言うっていう部分があって、今、その講談師辞めるというか、ちゃんとやらないなんてバカじゃないのと。まあその同世代で入った連中は今やもう弟子ができて師匠師匠と、他のその自分の弟子以外からも若手からは師匠なんて言われるようになるんですよね。20年以上やってたりすると。だからそうやってさ、いい気分になって、貧乏は変わらないんだけど、それでもなんか偉くなったような気になるんですよね。でちょっと上等な着物でも着て、しゃなりしゃなりとやっとけば、なんか周りも何が判断基準なのかよく分かってないから、お客さんも含めて世間も含めてよく分かってないから、なんか箔がついてきて、なんとかなるなみたいな世界なんですよ。でも自分では分かってるわけじゃないですか。何も変わっていない、特に何も上手になっていない、ただ偉そうになっていってるっていうのは分かるから、僕はある意味今ダーマ神殿で転職かまして、レベル1のゲームクリエイターなんで、もう本当にペーペーで、全く偉そうにできないじゃないですか。なんせ僕ゲームクリエイターって言ってもまだ第1作目を世に発表できてないから、ゲームクリエイターって名乗るのもおこがましくて、ゲームクリエイターの卵なんだよね。で、今から若手どころかは卵だよ。なんていうの、ああいう新人の研修生みたいな状態だから今。だからそのいわゆる偉そうにこれからそのままやっときゃできるのに、それを捨てて研修生からやり直してるんだけど、いや本当良かったなと思ってます。今本当一つ一つのことを覚えて、ヒットポイントバーが初めて実装できたよみたいなんで大喜びしてるんだけど、やっぱりそうでなきゃいけないなってつくづくね、今やっぱものづくりが好きだから、なんか目に見えて上達している時の方がやっぱ楽しい。講談でもやっぱり若手の最初の3年ぐらいって基礎をひたすらやるんだけど、基礎体力がついていってる時の方が楽しくて、なんか途中からどうすれば受けるのかなとか、なんかいまいちこうブレイクするしないなみたいな、悶々とする時期ってどうしてもあるじゃないですか。で、前も言ったけど、芸人っていつ上手くなるのかよくわからない、仕事なので、本当水物というか空気みたいな芸能をずっとやってたから、まあデジタルの世界の方がなんかある意味着々と何かを積み重ねていって何かが出来上がるっていう形なので、まあそれでいてコンピューターのデータはかさばらないので、芸能とちょっと似た部分もあるし、ものづくりだけど物が残らない、でもゲーム作品というのはかっちり残って、それって覚えとかなくていいじゃないですか。セーブデータに入れときゃ間違いなくて、 こう芸能って結局自分がずっと脳みそを記憶しとかないといけなくて、いつ忘れるだろうみたいな恐怖感もあったりして、そこまであれだからね、アナログな芸能だったからね、ちょっともう45歳を機に、そのゲームクリエイターになって、いろいろやっています。で、平田亮さんというイラストレーターさんから聞いた話は、やっぱり彼は今フリーランスの、東京住みの僕と同い年の、イラストレーターさんなんですけど、なんていうんですかね、まあ任天堂との社員ってわけじゃないけれども、お仕事をもらう立場ということもあって、どこに地雷があるか分かんないということで、僕もちょっと、何を喋ってよくて何を喋ったらダメなのかちょっと分からないぐらいだかも触れないとして、喋れる部分で言えば、その今日昼間に撮った時はこういう話をしたんですよっていうので言えば、徳島正彦監督ってバンダイのね、この人とはもう絶交したから話せるんですけれども、バンダイの子会社のベックっていう会社でもう潰れてしまいましたけど、そこでガンダムのゲームを作られた方ですね。それでブルー三部作っていうのが出世作で、その後コロニーの落ちたちでとかが僕は大好き で、僕唯一就職活動一瞬大学出る時やってすぐ辞めたけど、その唯一頑張ってやったのがそのベックっていうガンダムのゲームを作ってた徳島監督って知らない時に、あの会社にだけは応募して東京まで面接に行って落ちたっていう経験があるんですよね。でその後ガンダム講談、講談師になってガンダム講談始めて、そして徳島監督とその仲間、チームにね、出会って仲良くなって未だにお付き合いある方もいるんですけれども、いろいろお話を伺って、もういろんな当時の内情をお聞きしたんですよ。でこの話は過去にもしてるけど、僕らが思っているバンダイの、企業のっていうのとは想像もつかないぐらい少人数で低予算で恐ろしいほどの短期間で三部作を世に出させられて、結局この三部作っていうのは1、2、3の、1と2どっち全部売れなければもう続編出さないぞっていう嫌がらせだったんですよね。で全部2500円ぐらいで1、2、3って3ヶ月おきぐらいに出すというの、当時我々ユーザーとしても驚きを隠せなかったですけどね、セガサターンでそうやって出た、ガンダムのゲームで全部売れたんで3部作全部出て、それで徳島監督とその仲間たちは、一目置かれるようになったわけですけれども、そういう風に作られたんですね。で他にもパソコンのゲームでグロスドイツラントとか太平洋戦記っていうそのすごいハードで大型の戦争ゲーム、僕が非常に好きな、ジャンルのゲームを、お作りになっているそのジェネラルサポート社っていう、鋼鉄の騎士っていう戦車のゲームが主制作ですけども、そこ本当ハードなその戦争のゲームを作る会社がこれ東京蒲田にあって、で阿部隆先生っていう人が、社長で、クリエイターでやっているわけですよね。でそれもガンダム講談を通じて仲良くなる機会があって、阿部先生のその会社に見学に行く機会があって、この話もずっと前にしましたけれども、その時も驚いたのがそのすごい大型ゲームなのに、もう おじいさんが3人狭い部屋に机並べて、で巨大な PC98 3台あって、それでひたすら本読んでるっていう、誰もパソコン触ってないっていう、そういうことを1年も2年も続けてようやく忘れた頃にゲームが出るっていうような、そういうメイキングをしているのを目の当たりにしてもう驚いたし、他にもアニメーターで言えば大阪にアニメあるっていう会社あって、ここもガンダム講談を通じてお友達になれたその吉田徹先生と中澤雄一先生って、アニメ好きの人は知ってるすごいベテランのすごい人たちがいるんですけど、 この人たちの、アニメが、まあ、その人たちは社員ですけど、そのお仕事の仕事場をね、あの見学させてもらう機会があって、何年も前に、10年ぐらい前に行ったんですけど、その時も、もう、その時ガンダムイグルの2っていう、その、あれですよ、CG アニメを作ってたんですね。で、アニメ R ってコンピューターろくにないようなとこなんですけど、なんと吉田徹先生が紙に鉛筆で、マゼラアタックとか、中澤先生が、紙に鉛筆でザクを書いて、その紙に書かれたザクとか戦車を見て、どっかの東京の CG 班が、後から CG をつけるっていう、なんだいそりゃっていう、それ CG アニメ宣伝ええんじゃないかっていうか、まあこれもまずいんでしょうけど、この吉田先生が書いた、その紙に、書いたマゼラアタックが、なんか、戦ってるシーンがあって、僕そのすでに DVD も持ってたから、これ絶対こっちの方がいいですねって、吉田先生が紙に鉛筆で書いたマゼラアタックの方が断然いいんだよ。それを後から CG に、落とし込んで、まあリリースしているっていうね、まあ、変なことをやってたわけですけど、まあそういうこともあって、で、それ全てに共通するのは、結局、まあ、天下のバンダイの天下のガンダムの何々とか、天下の任天堂のもう天下のファミコンウォーズシリーズとか、まあいろいろ、なんだ、言ったでしょ？そういう、そうそうたる、ゲーム。で、自分たちが、まあ子供の頃やった憧れの存在、すごいハイクオリティなもの、こういうものがですね、その、後から聞いたら、ほぼインディーズですやんぐらいのリソースの中で、信じられない低予算か知らないけど、なんていうの、短期間とかで、生産されているということで、これはやっぱり今インディーズでゲーム作るんだって頑張ってる人いっぱいいると思うんですけど、このラジオ聞いてくれてると嬉しいけど、勇気づけられますよ。ね。結局我々は大企業という敵がいて、インディーズというまあ本当に足軽増票がいて、まあその見果ての夢の下克上なんだみたいに、まあほぼ無理だな、ほぼ全員戦死するなぐらいの気持ちでいると思うんだけど、インディーズの人たちは。だけどその大名でやってるところも結局実際に何かを作り出す時っていうのは、まあ、100人が100人一斉に同じように動けないんだよね、結局ね。マンパワーがいるところっていうのもあるんでしょうけど、意外とそういうのは地味なところかもしれないね。で、その、まあ、キャラクターのデザインとか、そういうゲームのデザインとか音楽とかは、まあ、そもそも一人とかでやるもんだし、だから、インディーズ言っても一人でやってる人もいれば、5人でやったり、3人でやったりしてる人もいるでしょうけども、本当に5人もいれば、まあ本当どんな夢も叶う時代になっとるんじゃないかなと思いますし、僕みたいに一人で、やるっていうのでもね、夢はめちゃくちゃあるなと思います。そうそう、僕今日ラジオを昼間に撮って、それでその後にとあるゲームの存在を知ってちょっと腰抜かしたんですけど、これプリミティアっていうゲームが去年の12月だから1ヶ月ぐらい前にSteam っていう有名なゲームダウンロードして売ってくれるとこ、そこでね2000円ぐらいでリリースされているんですよ。でその存在を僕なんか今日ひょんなことで知って、それで見てみたんですけど、そのプリミティアっていうゲームはクラフトピアとは違います。プリミティアっていうゲームで、まあ、調べていただいたら分かりますけど、日本の人が、まあ、作ってる国産ゲームで、でもう世界に売ってて、それでその評価も、まあ、わずか1ヶ月ですけど非常に好評っていう、まあ、評価がついてますね。圧倒的好評までいってないと思いますけど、非常に好評っていう評価がついていて、それでその YouTube とかにトレーラーとか、あとですね、作者の人と、あとプレイヤーで、いろんなものを、まあ、作ってる動画をたくさん YouTube にこのプリミティアのプレイ動画を 上げてる人がいて、でそれを見てちょっと腰を抜かしたんですけど、VR のゲームで、それでものすごくシンプルな絵面のゲームなんですよ。マインクラフトぐらいで、多分マインクラフトよりある意味ローテクチックなことでできてるんだけど、ただやっぱり一点豪華主義的にというか、物理とかそういうものの面白みを徹底的に追求してて、で VR の利点を最大限に生かしてて、でフィールドには木が生えてて石が転がってる程度なんですけど、あとはほとんど起伏がないあのフィールドがランダム生成で広がっている程度で、まあ動物とかもいないし、いるのはね、なんかスライムと、ドロイドっていうのはちょっといるんだけど、敵みたいないるんだけどね、あの全部立方体なんですよ。スライムも立方体だし、石も、まあ、直方体ぐらいだし、あと木っていうのも、もう僕らどんな木使おうかなとかいつも思ってるけど、一番ローポリの、木の幹がただの、四角い柱で、で、葉っぱの部分はその上にキノコみたいにポコンってついてる、まあ、緑色の立方体っていう、最低だなっていうぐらいの、まあ、ある種手抜きゲームなんですね。で、主人公の、まあ、キャラクターは、まあ、VR の場合は主人公のキャラクターってほぼ見えないんだけど、わかりやすくするためになんか見える、主人公がな、見えるようなカメラワークだと、なんかもう、全く世界観と関係ないだろうっていうような、V ロイド丸出しみたいな、ジャパニメーション好きのオタクが好きそうな、女の子なんですね。普通に洋服着てスカート履いて、そういうサバイバルゲームする感じはねえだろうっていうような、まあ、女の子のキャラがいて、で、もう地面を歩くときも、もう空中浮遊するんですよ。二本足でちゃんと歩くと、段差とかいろいろなので、結構計算が大変と思ったのか、もういいじゃんっていうことで、移動するときは、もう冬、ドラえもんみたいに3センチぐらい、高いところをこう、空中浮遊して移動するっていうような、もう本当に、なんで、やる気、まあ、プレイヤーキャラに対するやる気はゼロなんだろうなっていうぐらいのものなんですが、しかし、このゲーム結構すごいのは、木を切るでしょ？で、そしたら木が倒れるんですけど、これ倒れた後も全部物理が効いてて、で、その木とか、まあ、石とかを、斧とかで叩いて、割っていくんですね。そしたら、ちょっとスライスされたような形になっていって、で、まあ、その、ゴミみたいになった木を、その、いっぱい集めて、火をつけると焚き火ができるんだけど、それがさ、すごい、妙にリアルで、石を、だから、VR だから、両手にコントローラー握ってるのに、石を両手に掴んで、それをカンカンって火打ち石みたいに叩き合わせると、火花が出るんですね。その火花を、まあ、材木みたいなものに、ぶっかけると、火がつくんですけど、これがあんまりにもでかい材木とかには火がなかなかつかない。だから、割って細かくしたものに、とか、燃えやすい葉っぱとか、そういうものをさらに細かくしたものに火の粉をふっかけると燃えるんですよね。で、だんだん大きなものに火を移していったら、ボンボン燃えるようになって、まあ、いろんなものを、じゃんじゃん燃やすこともできるっていうような、まあ、ゲームだったり、あるいはそうやって、スライスした木とか石とか、あるいは鉄なんかも作れるんですけれども、それを、まあ、VR ですから実際手に持って、くっつけていくことができて、それでね、なんか人によってはザク作ってる人もいるんですよ。で、あとまあ、簡単な動力機構みたいなのが作れて、まあ、これスクラップメカニックっていう、ゲームがすでにあって、このスクメカっていうパソコンゲームですけども、かなりガチで、物理エンジンで、こう、自ら自動車とか、飛行機とか作りまくれるゲームがあるんですけど、それにちょっと近いのかなっていう感じなんですけど、もうちょっとその原始的な感じなんですね。プリミティアっていうゲームで、なんていうのかな、このゲーム なんかある意味すごいカルチャーショックだし、ついに第二のマイクラ来たんじゃないのかなっていうようなちょっとショックがあるっていうのは、あのもうちょっとちゃんと作り込んでからリリースできるだろうっていうぐらい潔いぐらい、その自分がやりたいこと以外は 手抜いて出してるんですよ。それで2000円の値段つけてるのがちょっとすげえ根性だなと思うんですけど、多分ですけど、その完全にそうやって全てのものに物理が効いてるんですね。で、全てのものって言っても木が生えてるのと石が転がってるのとスライムみたいなのがまあうごめいてる程度しか、なくて、まあ、地面っていうのはマイクラだったら掘ったりできるけど、これは全くそういうシーンはないので、地面はもう全くその、負荷がかからないものなんですね。しかしその木とかはみじん切りしていけるし、その石も細かくしていけるし、あと鉄鉱石みたいなのは火で炙ってカンカンに熱くしてから石で叩いたりすると平べったくなっていって鉄板みたいになるんですね。で、まあ、そういうようなあのことと、あとちゃんと世界にはもう目にも見えないけど風が吹いてるらしくて、なんか風車みたいなものを立てるとちゃんとくるくる回ったり、船を作ってちゃんと水には浮力があって、木の板だったら浮いて石だったら沈むみたいになってて、それ船いかだ浮かべてそれに帆柱立てて板みたいなのつけると風を受けてちゃんと帆船みたいにこう動くとか、そういう意味ではいわゆるこのゲームにはちゃんと空気があるし、まあ、重力とか当然あるとしても、まあいろいろな物理エンジンがまあ動いているんですね。そういう意味では重くなりがちなゲームなんですよ。で、そういうものを省いていけばコンピューターは全然しんどくないので、逆にそのゴースト・オブ・ツシマみたいなゲームは超絶綺麗なグラフィックっていうのを実現してますね。今の 3A タイトルのゲームは大抵超絶綺麗なグラフィック当たり前になってるんですけど、実はそれを実現しているのはある意味手抜きをやっていて、そのゼルダとかにあるような物理エンジンみたいなものをことごとくやめていってるんですよ。で、木とかももう一切切れなくして、ただ見えてるだけっていうようなものにしてしまえば超絶綺麗なグラフィックを実現できるので、なんていうんですかね、ユーザーには超絶綺麗なグラフィックだけ見せておけば、まあすごいゲームだと思って買うだろうっていうような安易な発想で、ゲームの面白みがどんどんこそぎ落とされていってる昨今に、このプリミティアっていうゲームはちょっと潔いぐらいその物理遊びっていうものをまあやろうとしてるんですね。だから石をスライスしたものとその材木みたいなものを両手で持ってこうやればくっつくんですね。多分もうそれで斧ができる。で、その石と棒の、まあ、手作り斧で木を叩くと木にたくさんダメージが入って木を切りやすくなるんですね。で、それがただの木の棒とかただの石を手に持って叩くだけだとなかなか木が切り倒されないんだけど、そうやってテコの原理も働くんでしょうね。棒の先に石をくっつけて、それでカーンって叩くと早く木が倒れるし、それがさらに鉄板とかになるともっと太い木みたいなのでもガンガン切り倒せるようになるっていうような、その頑固というか律儀なまでの物理エンジンを、まあ、積んだ、まあ、ゲームなんですよね。でもさすがにこのグラフィックは潔すぎるぞっていうか、いわばね、これなんか僕たちがアンリアルエンジンでこうアセットストアで売ってるなんかひな形みたいなね、まあ、例えばこう名前で言えばそうだな、なんかこうそうプリミティアエンジンな、まあ、作るテンプレーションみたいなタイトルがついてて、そのまああえてこのカスカスな状態で売ってますというと、で中に好きなものを入れ替えていけばまあ綺麗なグラフィックになりますよっていうような、まあお好きなように改変できますよっていうような、僕らがよく アセットとして、まあ、買うようなものね、3000円とかもっと高いかもしれないけど、そういう値段で、まあ、売るっていうようなもので、いきそう、まあまあ、そういうクオリティのものがもうあのスチームで商品として、リリースしていると。で、普通なら、まあ、このレベルの今クオリティのものは非常に好評なんてつかないだろうし、もっと手厳しい、市場の反応を受けるだろうけれども、やっぱりこれやっぱりスチームのユーザーたちも分かっていて、その何が大事で何が大事でないかっていうのをこのクリエイターはよく分かってるんだろうなと。で、まあ、いわばね、このプリミティアでやってるようなことっていうのは、まあ、当たり前のことなんですよ。 3D オープンワールドゲームっていうものができて、それで VR っていうものができたら当然できなきゃいけないだろうっていう、生えてる木を切って、その切った木を細かくして、で積んで火つけて、まあ、何か焼いて食べるとか、そういうのっていうのはできて当然だろうと思っていたんですけど、一向にそっち系のゲームが出ないんですね。 VR っていうのも全然流行らないじゃないですか。これはもう大手がサジ投げちゃってますよね、多分ね。だから VR のゲームなんか作ってもどうせ儲かんねえから、やめとこみたいな感じで多分作ってないし、その結局超絶綺麗なグラフィックにすれば、これ物理エンジンとかは捨てていかないといけない。で、物理エンジンをガンガン楽しもうと思ったらグラフィック下げていかないといけないってなると、その並べた時にグラフィック悪いんだけどなこっちはっていうと、お客さんはグラフィックいい方に飛びつくだろうと、まあ美人とブスがいたら美人に行くだろうっていうような発想で、じゃあもうこっちにしようよみたいな感じで、その 3A タイトルっていうのがことごとくさ、そのフォトリアル系の見た目が綺麗っていう方向に、まあ、行っちゃってると。で、それに対してこの作者ね、日本人だと思われるんですけど、この人はYouTube のチャンネルも持っているんですけど、なんていうのかな、もうものすごく正直にこういうものが僕はやりたいんだ、だから作るんだ、作ったんで売るんだっていう、ものすごいシンプルな発想でやってるし、その普通ならね、もうちょっとカッコつけると思うんですよ。そのもうちょっとスペックが許す限り木のグラフィックを良くしよう、まあローポリはローポリでももうちょっとポリゴン数を上げようとか、それとかまあ地面に草を生やそうとか、それとか風が吹いたら、その風が吹いてるんだけど、その風のラインみたいなのを出さないと吹いてるかどうか分かんないから、風のライン出そうとか、まあ、海の水の表現ももうちょっと、クオリティ高いものにしようとか、なんか、あとは、鹿とかイノシシもいないんですけど、鹿とかイノシシぐらいは出そうかなとか、まあ、無料のアセットもあることだしとか、いろいろ、まあ、欲が出てきますよね。でも、その欲がで、を、取り入れてたら、結局まあ、こんなに早くリリースできないっていうか、一時かかるよねっていう、その、まあ、舞台と柱すんにも、まあ、1日かかるっていうか、いろいろアニメーションとか調整しなきゃいけないから、物量が、まあ、じわじわ増えていくんだよね。リンゴを拾えるようにしようとか、それでこのゲームね、そう、このゲーム、僕が今日ラジオで、まあ、喋ってたことを一つクリアしてて、脱インベントリっていうのを果たしてるんですよね。で、インベントリっていうのは、ゼルダとかでも、なんかいろいろ物を拾ったら、なんかメニュー画面みたいなのにいっぱいポケットみたいなのがあって、リンクがさ、どんだけお前ら4次元ポケット持ってんのかいぐらい、いろいろ物を持てるじゃないですか。最新作のゼルダとか。で、あれって、幼芸のマイクラあたりぐらいから、まあ、普及しだして、今やもうスタンダードみたいになっちゃったんですけど、まあ、とにかく、インベントリ画面っていうものが、何ページもあったりして、そのマス目の中にリンゴから何から拾ったものとか買ったものとかをひたすら溜め込めて、それを管理するっていうのが、なんか楽しいんだみたいなね。なんかね、もう貧乏症みたいなね、インベントリシステムっていうのが、まあ、今のゲームでは標準的に なくてもいいだろうゲームにまであるんですよ。で、まあ思えばね、昔のゲームにインベントリーなんかなかったろうっていうのがあって、最初の最初が多分ドラクエぐらいで、ドラクエのあの例のメニュー画面に薬草とか、ね、出てくる。銅の剣とか出てくる。でも、あれでも潔くって、あれまあ、字だけなんだよね。だから現物っていうのは誰も見たことはない。銅の剣、誰も見たことはないんだけど、ひらがなだけで表現されてる、それで十分想像がついた。そして、初代ドラクエの場合は、薬草1個でも、1スロット使って、で、持ち物の最大スロットが10もなかったんじゃないかな。だから、途中の方からもう薬草でも4つも持てねえよっていうぐらい、シビアだったんだけど、でもある意味、リアルだよね。そんな冒険し、っていうか旅してる時にそんなたくさん持って歩けねえよっていうのが、まあ、だんだんさ、シリーズを重ねたり、ファイナルファンタジーになると、なんか、ファイナルファンタジーあたりから、結局、ポーション99ぐらい持てるようになるんだよね。で、99個もポーション持ってたら、そら死なんわなっていうぐらいね、なってくるわけで、で、だんだんもっともっと増えて、インベントリーシステムっていう、ドラッグ&ドロップみたいなのを駆使してさ、ややこしいんだけどね、あれ実装しようとすると。で、そういうインベントリーシステムっていうようなのが、今や当たり前みたいに、もう標準的に使われるようになったんだけど、僕は、つらつらを見るに、あれは、ゼルダでも鬱陶しいと。だってだよ、なんか、ゼルダで、このアイテム取り出してえなって思った時に、めっちゃ何ページもあって、そっから、どこだつって探して、それで取り出してっていうのに、結局、かなりの時間かかっちゃうわけですよ。だからゼルダでもプレイ時間長いゲームになっちゃってますけど、いわばメニュー画面からアイテム探してくるっていう、その時間は、さすがのゼルダでも楽しい時間ではないと僕は思うわけ。それが楽しいんだよっていうやつはいるでしょ。いるでしょうけれども、僕はそんな認めないわけ。それで、実際、ゲームを作っている身としても、あれめんどくさいのよ。インベントリーシステムの物量がどんどん増えていって、マス目がどんどん増えていって、その、もうバグの元なんだよね。結局、フォールアウト4あたりぐらいから、もう本当のバグだらけが当たり前になって、で、もうプレイヤーも含めてみんなでバグ探してくれって言われて、それでそのたんびにアップデートでバグが修正されましたって言うんだけど、また別のところにバグが出たりしてみたいな、もう地獄みたいなのが2年間とか4年間とか続いたりすると、バグが綺麗になくなるまで4年かかるよみたいなことはザラなわけですよ。で、いや昔のゲームそんなの、ここまでもひどくなかったけどなって、なんでこんなにダメになったんだっていうのはね、ゲーム作り出したらよくわかる。つまり、わざとややこしいものを自分たちで実装してしまうし、管理もできないくせに物量をさ、その世界にさ、ガラクタをさ、巻くせいで、それでもういわゆる人的ミスが発生して、それでもう元のインベントリーシステムがややこしすぎるもんだからさ、これどこだどこ直したらいいんだって自分作った本人たちが分かんなくなってさ、ここかって言って直したらさ、そこの変えちゃいけないところで、まあもっと深刻なバグが起きて、もうユーザーたちが、ボーイってなるっていうのがもう、今やさ、パソコンゲーム界とかのある種の常識みたいになっちゃってて、で非常にやっぱ僕もね、危惧を感じてるんだよね。別にそんな思いしたいからやってんじゃねえんだけどなと。バグが好きでやってるやつはさすがにいねえよって思うんだけど、なんかさ、バグもゲームのうちとか、そこまでさ、なんかへりくだるプレイヤーもいるんだけれども、僕はバグがゲームのうちとはさすがに思わないんだよ。で、まあ、そういうので言えば、とにかく、ややこしくしないこと、ユーザーにとっても、優しいし、結局、クリエイターにとっても優しいのは、物量を減らして、あと、なんか無駄に複雑なシステムを、まあ、採用せずに、スーパーマリオの、まあ、あれに戻るっていうことだね。つまり、スーパーマリオにはさ、インベントリなんてなくて、ただ、あれがあるじゃない。残機数っていう、マリオがあと何機使えるよっていうのと、 意味があるのかよくわからないけど、まあ、コインを取った枚数っていうのと、あと、制限時間っていうのがあるでしょ。で、それが画面の上部に、小さく表示されてると思うんだけど、それが、まあ、ユーザーインターフェースっていうもので、必要最小限だったわけよ。で、もっと言えば、制限時間もまあ、いらないかもしれないし、あと、まあ、コインの枚数っていうのもおそらくいらない。あと、点数っていうのあったよね、点数って。スコアっていうの。だあれなんかもはっきり言っていらないので、マリオの残機だけ確認できれば、いいので、まあ、ユーザーインターフェースは限りなく減らしていくことができるかもしれないものだなと僕は思っているんですけれども、このプリミティアさんはあれなんですよ、めんどくさかったのか、インベントリというお財布みたいなものを実装していなくて、その現場で切った木とか割った石とか、まあ、作った鉄っていうのは全部そこに置いてるんですよね。だから人によってはもう周りゴミだらけみたいになって、自動車みたいなの作ったり、いろいろ戦車みたいなの作ったり、まあ、空飛ぶものまで作れるんで、かなりすごいゲームだと思うんですけど、どっかに入れとくってことがないから、全部その現物が、まあ、フィールドに置かれた状態になるんで、人によってはね、もうほんと、おもちゃ箱ひっくり返したみたいな状態になってて、汚ねえなっていうようなぐらいになるんですけれども、でも考えてみれば、現実世界ってそっちの方がリアルですよね。その切った木の材木はどっかに置いとかなきゃいけないんだから、切りすぎたら材木の山ができるのは当たり前だよね。だけど、まあ、コンピューターにとっては負荷になるから、あんまりそういうそのたくさんのガラクタを、生産されて、まあ、木を、ね、細かく切っていっていくと、その1本の木が、まあ、100個の木片になると、それだけそれに全部に物理計算があるのね。だからコンピューターは爆発しちゃうよって話になるから、だからこそこのプリミティアっていうゲームは、そのコンピューターの負荷になりそうなものは全部まあ、削除していったんでしょうね。だから空も雲も最小限のものだし、まあ、昼と夜の違いはあるみたいですけれども、いわばもう本当にユニティとかで最初にゲーム作り始めた人の画面みたいな状態なんですよ。で、よくこれで売り出したなと思うんだけど、でもある種素敵だなって、ちょっと感動すら覚えているんですね。それがプリミティアというゲームで、これはまあ再収録したからこそ話せた話ということでね、皆さんまたよかったら調べていただきたいなと思ったりします。で、まあ、そのキャラクターデザインの話、そのゲームね、1週間また作ってて、いろいろ今基礎勉強やっていて面白いですよ。一つ一つできることは増えていく、理解できてくるっていうのが今超面白いんですけど、同時にやっぱそのゲームとはっていうことをずっと考えていて、でそのキャラクターデザインと、まあ、ユーザーインターフェースで、ユーザーインターフェースの話するとあれですね、ゲームに必要なものってあれとこれとそれっていうふうに思いつくでしょ。まあキャラクターとかマップフィールドね、フィールド、それからまあ武器とか装備とか、あと敵とか、動物 NPC とか、天気とか、まあ、いろいろ思いつくと思うんですけれども、あと音ね、 SE っていう効果音と BGM っていう音楽と、まあ、環境音といろいろありますけど、音とか、まあ、それも非常に重要な部分でありますよね。でその中で意外と、まあ、僕らはそのまあ、一般ユーザーが普段意識してなくて、クリエイターになって最後の最後ぐらいに、あ、これいるんだなって気づくのがユーザーインターフェースなんですね。で、まあ、一番簡単なユーザーインターフェースがヒットポイントのバー、それから弾数、鉄砲とかだったら撃てる弾数みたいなものが画面の、隅っこに表示されていると。で、それが増えたり減ったりするっていうようなのが、 最初に学ぶユーザーインターフェースなんですけど、結構分かりやすいその公式動画みたいなのもあって、その通りにやったら実装できるわけですよ。で、僕はやったわけですね。そしたら、本当に簡単にヒットポイントのところ、まあ、球数も作れたし、これ同じ理論でお金とか、まあ、リンゴだったらリンゴとか、そういうようなものも増やしていけるわけで、別にインベントリーいらねえじゃんって、その、いわゆるヒットポイントバーみたいな、まあ、あれスコアね。だからヒットポイント150とかいうように、じゃあお金ルピー150とか300とかいうふうに、まあ、数字で計上していけば現物いらねえじゃんっていうようなこと、それこそドラクエに戻って考えれば文字だけで表現してその説明すらない、だから毒消し草ってひらがなで打ってるだけっていうようなのでも十分成り立つんだから、そのインディーズでやってる時に、なるだけ自分で自分の首を絞めないように、ゲームは簡単に作っていくっていうのがとてもいいことだと思うんですけども、まあ、そういうことで、やったらね、その地味じゃないですか、ユーザーインターフェースって。ゲームそのものじゃないし、まあ、普段ゲームやってる人にとったらあって当たり前のものですよね。ヒットポイントのバーとかだって、でどのゲームでも、まあ、似たり寄ったりのものですよ、ユーザーインターフェースなんてね。他にもメニュー画面とか、ポーズ画面とか、セーブ画面とか、マップ画面とか、クエスト管理画面とか、いろいろありますけど、これ全部ユーザーインターフェースというものになるんですよ。で、まあ、地味だなと思いながら作ったんですけど、これがね、備わるとね、突然面白くなるんですよね。ゲーム作ってんだーっていう気にすごくなる。で、あ、それはこういうことだなというのは、コンピューターの中の世界と手前の世界ね、こっちの世界をつないでくれるものは、マウスやコントローラーも重要だけど、ユーザーインターフェースなんだと。だから、弾を打ったら弾数減っていって、弾を拾ったらバッと増えるっていう、そういう、ものっていうのは、インタラクトっていうね、その自分がこの世界に関わって干渉してるんだっていうような実感を与えてくれる地味な地味な力持ちだったんだっていうことがもうすごく分かって、で、わ、ユーザーインターフェース最高みたいな、今気分にね、なっております。ちょっと水を飲ませてもらいますけど。いや、本当にですね、ゲーム作りは面白いですよっていうのは、まあ、アニメ作りでもいいんですけど、漫画作りでもいいですし、実際作るべきだよね。ちょっとだけでも。ね。やった人わかると思うんですけど、漫画でも、まあ、同人誌でもね、僕らは一時アニメーションを作ろうとして挫折したこともあったんですけど、挫折してもね、その後、僕らはアニメを見る能力がものすごく上がったんですよ。で、まあ、プロのアニメーターの吉田先生とかにね、手ほどきを受けながら頑張って作ろうとしたんですけどね、もうめちゃくちゃ大変なんですよ、アニメ作るの。3分のアニメ作るのにもう無理だってなるぐらい、本当地平度吐く思いしたんですけど、いかに吉田先生たちとのやってる仕事が、まあ、想像していたのの100倍ぐらいしんどい仕事なんだって、地道なね、仕事なんだっていうことが分かって、尊敬もひとしおになったけど、その後、いろんなアニメを見て、いや、本当に、アニメファンとかが言ってる感想なんか、なんて薄っぺらなんだと思いますよね。だって、こう、作ってる本人たちの話を、まあ、飲み会とかで飲んでたり聞いたりすると、この人たちが考えて作ってるのの10分の1というか100分の1ぐらいしか、この、なんて、視聴者が見れてないわけですよ。つまり、アニメってバーっと一緒に流れていくじゃん。で、1秒間に24コマぐらいで流れていくものを、一枚一枚描いてる先生たちは、本当にね、一枚一枚の単位で見えてるんじゃないかというぐらいちゃんと見えているわけよ。で、あ、ここが上手だ、ここが下手だっていうのも含めてだけど、いろんなことが見えてるわけよ。ところが、それを見ているユーザーっていうかファンたちは、 忙しい中で、ラーメンとか食いながら見て、本当に、なんていうのかな、上辺しか見れない。特にアニメオタクはいろんなアニメを見るのに忙しくて集中力が続かないから、結局アニメっていうのがほぼ見れてないんだよね。で、とりあえず一番誰でも見れるのがあらすじで、その次が声優さんの声で、まあその次がキャラクターの、絵面、顔のデザイン、その程度なんだよ。だから彼らのその感想は、やっぱりこの声優さんが光ってたとか、この絵面のキャラが好きだとか、この話の展開が、感動したというような、もうそれはほとんどアニメじゃないんだよ、そこ。なんて言ったらいいかわかんないんだけど、わざわざアニメ作ってる意味の手前なんだよね。うん。でも、見てる人たちは、それぐらい、いわゆるね、情報を摂取する側に吸い込めないんだよね。それはみんなアニメ作ったことないからだよ。だから僕はつくづく思うのは、国がね、子供の頃にアニメ作りをやらせて、その図画工作の時間にね。で、体験させておけばね、この、大人になってからもね、このファンたちがアニメ作りがいかん大変なのか身に染みて知ってたら、その吉田先生たちが作るアニメを今よりも10倍も100倍もちゃんと見れるようになると思うんだよ。そうすると、そのファンのレベルが上がると、そのちゃんと評価されますよね、作品が。で、底上げになるわけですよ。ね。結局せっかくいいのを作ってもほとんどの人がそれを 見れないぐらい理解力が低い場合は、結局評価されるためには、そのまあ話がなんか面白いとか、キャラがエロいとか、声声優さんが人気声優さんだっていう、もうテレビが面白い、まあテレビタレントのね、明石家さんま御殿みたいな話にどんどんなっていって、結局アニメがその日本が世界に誇れる浮世絵の後継文化なんだって言えなくなってますよ。絵巻物の後継文化だと高田勲は本まで出してるけれども、その日本のユーザーたちがその絵巻物を読む力がなければ、そのクオリティを下がるしかないんであって、結局日本のアニメもその他大勢みたいなものになっていってつまんなくなっちゃうわけでしょ。で、そういう意味でも、結局、今さ、まあ、イラストとか、漫画は、結構敷居が下がって、挑戦する人が多いですよね。で、やっぱ挑戦した人は、まあ、他の作家さんやプロの人たちの作品の、何がすごくて、何がつまんないのかっていうのは、わかる目が、まあ、ついてくると思うんですよね。やっぱ自分でやるっていうのが一番大きい。で、ゲームもそうだし、あと映画もそうだし、テレビドラマもそうなんだけど、本当に、演劇でもそうですね。ちょっとでもやってみたら、もう全然目が超えるよっていうことです。で、まあ例えば Amazon レビューで、映画のレビューがダーッとあるんですけど、あれが本当に当てにならないというのは、レビューを読んでいくと、本当に今さっきアニメのことで言ったのと全く同じようなことで、面白くなかったとか、まあつまんなかったとかいうのの内容が薄いんですよね。結局このキャラがここで裏切るのが意味が分かんないとか、なんていうの、このタレントさんはやっぱりこっち別のタレントさんにすべきだったとか、役者さんね、役者さんはミスキャストだとかね、そういうレベルの低いことばっかりで星がついてるんですよ。で、ああ、やっぱり映画作るのがどれだけ大変なのかとか、なんていうのかな、こういうシーンが実は作るのが大変で、意外とこういうシーンは簡単にできちゃうんだよとかいう差が分かってないから、なんか安くできるシーンにみんな食いついてたりして、実はすごく金がかかってるシーンの値打ちが誰も分かってないとか、そういうようなことになると。だから結局残念なことになっていくんだよね。 見る側の目が低いと、もう全体にこの業界全体が沈んでいくという現象が多分全てにあると。でも映画やテレビドラマっていうのは、あの演劇でもそうですけど、まあ素人がちょっとやってみようかいうてできるもんではないんですよね、やっぱりね。で、まあ、僕はなんか幸いどれにもちょっとずつ関わらせてもらって、まあ、いかにどれも大変なのかっていうことはたまたま知ることができた、まあ、幸せなやつですけど、ゲーム作りは幸い、まあ、いわゆる RPG スクールでスーパーファミコンで出たんですけどね、最初の RPG スクールが。で、あれ飛びついてやった人のかなり多くがゲームクリエイターに実際になってる人はあれをやってることが多くて、僕もやってるんですけど、あとデザイモンとかもそうですけど、まあ結構前からゲームを作るゲームっていうのは出てて、でそういうのをやった人っていうのは、ああゲームを作るのはこんなに大変なことなんだなっていうのが分かるから、このまあただのユーザーに戻っていったとしても目は肥えてると思うんだよね。で今アンリアルエンジンとかありますから、まあ、そうやってゲームを好きな人はぜひゲーム作りにねちょっと、くちばしを突っ込んだらどうかなと思いますね。本当にただただゲームをやるのはもったいないっすよ。なんか今ゲームってただの娯楽じゃないような気はするんですね。でまあそのただの娯楽のゲームもあります。スマホのゲームとかそういうまあパチンコスロットみたいなゲームっていうのは、まあ、仕事のストレスを癒すとか、暇を潰すとかそういう虚無的なゲームっていうのも一方ですごくあるし、まあ、そういうものは僕の範疇にはないんですけど、そういうのとは違う話をしていて、そのまあある意味なんかねこうゲームっていうのは人類のなんか進歩に関わる何かだというぐらいちょっと高邁なものだと僕は考えていて、面白いゲームなんぞやっていうことをずっと考えているので、まあ、今日はプリミティアっていう、ゲームに出会えただけでも、結構かなり満足してるんですけど、アンリアルエンジンの日本語で YouTuber で解説してくれる人が去年あたりからやっぱり明らかに増えてますね。で僕そういうのがまあおすすめされるから昨日今日とまたクリエメイクさんというおっさんがボイスチェンジして YouTuber やりながらアンリアルエンジンの解説してくれるチャンネル見っけて、それを2日がかりで全部見たりしてるんですけども、偉いですよ、みんなありがたいっていうのは、ゲームを作る解説動画って再生数伸びるわけないんですよね。だって総人口がそもそも超少ないんだから、ゲーム実況とかだったらね再生数いっぱいいくでしょうけど、ゲームを作る解説動画は伸びるわけなくて、まあせいぜい数百人のチャンネル登録者数と数百回のまあその再生数がいいとこなわけです。でということは1円も入ってきませんよ。1円も入ってこないの動画一生懸命作っていただいて、つまり、まあ、人助けをしようとしてくださってるんですよね。でいや本当にありがたいことで、まあ英語の解説動画も頑張って見ることありますけど、やっぱ日本語の解説動画も心休まるし、まあ一緒に悩みながら作ってくれてる人がいるっていうのが分かるだけでも嬉しいし、あとコメント欄の質問とかも自分も同じ悩みがあったりするし、本当にありがたい動画が増えているなとつくづく思います。まあユニティはもっとあるんだよって言われたらそうなのかもしれませんけど、アンリアルエンジンもいいですね。でアンリアルエンジンっていや僕ユニティと比べてませんよ。ユニティは実際触ってないからほとんど比べようがないんで、ユニティとよりとかいうつもりは全くないけど、アンリアルエンジンガチでゲームを作りやすいですよ本当に。でね、アンリアルエンジンっていうとなんかグラフィックが綺麗とかさ、新技術がすごいみたいなことが よく言われる、あとオープンワールド 3D ゲームに適しているとか、なんかまあ一般にそう言われて、大体みんなどうせでもお高いんでしょとか重たいんでしょっていう風にまあ思われがちだと思うんですけど、本当僕アンリアルしか触ってないから比較はできないんだけど、明らかに親切ですよ。これね、アメリカ人が作ってるのがちょっと信じられないぐらい親切なんですよね。ゲームを作っていくのは大変な仕事なんだけど、簡略化させてあげようとか、まあ、本当できるようにしてあげようとか、まあ、エラーが発生してもリカバリーできるようにちゃんとその解説文を入れてあげようとか、どこが間違ってますよってちゃんと書いてあるとか、そういうようなことは前も話したけど、それで、なんて言うんですかね、例えば、まあ、これ作るの大変そうだなって思うことが一発でできるとかいうことが結構あるんですよ。で、今ちょっとすぐ出てこないけど、例えば、まあ、AI コントローラーといって、まあ、敵とか動物に、まあ、近寄ってくる AI みたいなのを、まあ、つけるっていうのも本当一発でできるし、ナビメッシュっていうそういうのも一発でできるし、あ、もう他にもいろいろね、なんか、まあ、例えばダメージを与えるっていうのはのも意外とプログラミングで作ろうとすると結構大変なのよ。そのダメージを与えるっていうのは受け答えするでしょ。まあ、僕がいて誰かに対してダメージを与えるっていうのはそのコミュニケーションみたいなもんだから、ちょっとプログラムで書くのは結構長くなるぞっていう感じなんだけど、もう一発でできるノードっていうのがあったり、まあ、他にもさ、なんかゲームを一時停止するのとかって、まあ、世界全部を止めるわけだけど、なんか実はこれ一番簡単にできるとかね。だからゲームを一時停止するのがこんなに簡単にできるんだったら、まあ、他のメニュー画面とかそういうのも、もうとりあえず全部一時停止してしまってゆっくりメニュー画面で、いろいろマップ見たりいろいろできるっていうようにしとけば、これ一番バグも少ないし問題が起こる可能性も一番少ないので、ポーズノードっていうのを使えば、まあシンプルに、ゲームを作っていけるし、セーブとかロードとか、他にもですね、いろいろとどうせややこしいんだろうなって思うようなことのほとんどがものすごく簡単に実装できるんです、うん、ところが一方でなんかね、意外にもめちゃくちゃ、まあ、このプログラミングじゃなくてアンリアルエンジンの場合はブループリントという、まあ、パズルみたいなのを組んでいってプログラムの代わりにするんです。で、僕は、まあ、ブループリント好きだけど、そのブループリントを使えば、まあ、何でもできるよみたいな話でやっていくとさ、なんかものすごく長いブループリントを結局書いちゃって、それをブループリントスパゲッティとか言うんだけど、もうカオス状態ぐらいわけのわからない状態になって、ようやく何かの機能が実装できるみたいな、大したことじゃないのに、なんでこんな画面いっぱいノードだらけにしたっていうぐらいのブループリント書いちゃう場合とかあるんですよね。で、それを解説してる動画があって、いや待て待てって突っ込みたくなるような、おい、まあ、お前これになっても絶対バグ起きるぞって、大した機能でもないのにこんなにノード書くってどういうことだっていうような、コンピューターあゲーム作りって意外にも簡単そうなことにものすごいプログラミングが必要だったり、難しそうなことがもうほんと一行で済んだりとかするんだけど、やっぱりそこはこれはやめようって、もうこの機能やめようって思うべきだなと思う。だからもうこのノードでもしバグが発生したら、もうどこのノードを直しゃいいのか分かんなくなるし、もう気が狂いそうだろうと。だからもうやめようと。この機能がなくても多分ゲームはできる方法があるはずだから。で、これこのいわゆるプログラムというか機能がどうしてもなかったらゲームが成り立たないって言うんだったら、もう我慢してこれだけで実装しようと、うん、で他のところはシンプルするけど、まあ、ここだけどうしても必要だったんだったら、もうややこしいものでも分かりやすく書いて、もう実装しようってことになるけれども、大抵ゲームにとってとっても必要な心臓部になるような機能っていうのはアンリアルエンジンの方で標準装備してくれてたりして、 ものすごくシンプルに作り上げることができるんだなっていうこともいろいろ勉強して分かってきました。はい、だから結構すごいよ。ユーザーインターフェースまで今の時期で来れるって思わなかったからね。だってユーザーインターフェースまでできたらゲームほとんどできるんだもん。もう、うん、実際にはいろいろつまずくことまだまだありますけど、そのゲームに絶対必要だろうというものを列挙して いけば多分一通り全部もう頭に入った。だから 3D オープンワールドゲームっていうのを基本ね考えていただいたらいいんですけど、 2D 横スクロールゲームとかはアンリアルエンジンよりもっとなんか向いてるエンジンがあると思うんで、それは それ作りたい人はそっち探してほしいんですけど、3D オープンワールドっていう今一番ベタなジャンルの、ゲームを作る場合にはもうまずフィールドですよね。マップフィールドでこれが必要で、で次キャラクター、主人公キャラクターみたいなやつが必要で、で、動物みたいなのも必要だったら必要で、で敵が必要だったら必要でしょ。でいわゆるフィールドに生やす木とか置いとく石とか、そういうものはフォリッジって言って、フィールドとは違うものなので、なんていうんですかね、こう必要だったら生やしていくでしょ。で次に建物とかが必要だったら、建物を置いていくか作っていくかしないといけないよね。で自分で建築ができるっていう、その楽しい機能も必要だったら必要 でこれ意外ともうすでにテンプレみたいなのがあるんですよ。で無料のやつもあったり、有料のやつもそんな高くなって、結構本物っていうかかなりクオリティ高い建築のシステムとかすぐ実装できるんですよね。で、あるでしょ。それから天気っていう、朝昼晩って太陽がぐるぐる回って星空が夜は見えてっていうようなのも簡単に実装できて、で雨が降る雪が降るってあるじゃないですか。天気っていう天候変化っていうやつね。でこれもね意外と簡単に実装できるんですよ。で他には結局インベントリーシステムとか、UI になってきますよね。ヒットポイントとかでそういうもの、それからセーブロードくらいですか。だからもうだんだん地味になってきますよね。もういよいよ必要なものをほとんど言い尽くしてきましたよ。であとは、音ですね。音は効果音とその、BGM はなくてもいいですよね。ゲームにBGM が最悪なくても、無音はさすがに辛いから、歩く音とか木切る音とかそういう、音は必要ですよね。で SE っていうけど、そういう音は音のパックとか安くで売ってたりするし、無料素材もありますからね。そういうものを掘り込んでいけば簡単に音は出せるし、でもうないんじゃないの。もうあとはストーリーとかで、ストーリーとか会話とかは結局ストーリーものを作りたい人は必要ですけども、ストーリーもんなんて作らない方がいいですよ。一人で作るんだったら絶対にしんどいだけですからね。だからストーリーがなくてもできるゲームっていうのはいくらでもあるんで、スーパーマリオにストーリーはないですよね。いやあるんだって言われたらあるのかもしれないけど、ないと言ってもいいじゃないですか。だからなんていうんですかね、クエストっていうものがストーリーだといえばそうかもしれないけど、例えば俺お腹は腹ペコなんだ、リンゴを3つ取ってきてくれみたいなのはクエストっていうのはストーリーじゃないでしょ。でリンゴを持ってきてあげたらありがとう、お礼にこれをあげるよっていうようなご褒美があるとかいうのはストーリーではないよね。だからクエストだよね。だからクエストっていうものを実装していくっていうのはゲームをこういかにも作っていってるっていう感じですかね。で今言ったのとユーザーインターフェースっていう縁の下の力持ちみたいな機能を実装すればゲーム完成、ほぼ完成です。でそこからもちろん 微調整が一番やらないといけないことだとは思うし、そのセンスとかやっぱこう荒削りに作ってから、まあ、いかに調整するかだとは思うんだけど、いわばね、こんなに行くと思わなかったもん、短期間で。うん、でもまあ油断してるとあっという間に1年2年経ちますね。だって本当に1日中やってもあっという間夜になるもんね、これゲーム作りって。だからそんなにのんびりは構えてられないんだけど、覚悟してたよりはよっぽど早く進んでるんだよ、これゲーム作りの勉強もね。で逆にちょっと怖くなるのは、どういうゲームを作るかっていうアイデアノートにいっぱい書き溜めてるけど、いざさ、こんなに早くさ、本格的に作る段にもう手がかかりだしてると、ちょっとねむしゃぶるいっていうか、いやマジでどのゲームから作ろうかなみたいな、気には、なっていますね。今一番これは作るの難しいだろうなと思ってるのは、信長の野望みたいなんで言うと、敵国が、まあ、自分の国の運営をして、まあ、どっかに攻撃を仕掛けたり、まあ、あるいは建築物を、自分が建築をするのは楽しいんだけど、敵も建築をしてほしいんだけど、敵に建築をさせるっていうのはちょっと、今はまだ存在しないし、相当高度な AI が必要なのかな。で、そこを高度な AI でなくて、シンプルな AI で、まるで高度な AI が走ってるように錯覚させるような工夫はないかなとかね、今すごく考えているんですけれども、いきなりね、戦国時代みたいにすごいゲームが作れるとは思わないんで、まあ、できれば最初は本当にもっと素っ気ないものを、本当作ろうかなと思ってるんですけど、いや本当にね楽しいっすよ。まあダラダラとね喋ってしまいましたけど、話したいことは本当尽きないんで、いくらでも話してられるんですけど、まあそんなこんなで、まあ、1週間あっという間だったよっていうことですね。でまあコロナ禍がいつ収まるかちょっと分かんないけれども、まあ東出さんやゴモスさんたち、いやね、ガロド教とかともまたラジオやりたいし、あといい加減やっぱりその講談会にいつも来てくれてた人たちと会えるチャンスがね、まあコロナが収まったら巡ってくるんだろうから、何か企画できないかなとかすごく考えてるんですけどね。でもやっぱり講談をコロナで、まあ、2年3年と休んでつくづく思ったのは、やっぱり芸能っていうのは、お客さん、まあ、イベントを何月何日にやりますって決めて宣伝して、でお客さんに来ていただくというのと、それまでに自分がネタを仕上げていってちゃんと覚えて練習して上手にして、本番に臨むっていう2つがすごいストレスになってたんだなっていうのは思いました。僕本当にゲームクリエイターのなり損ないで講談師になって22年前になってから、結局ゲームクリエイターと同じような発想で講談師やってたんですよ。だから新作講談ガンガン作ってたわけですよ。まあガンダム講談だけどね、完全にオリジナルじゃなくて富野さんのふんどし借りてガンダム講談やってたけど、あれでも新作のネタをもうガンガン作ってやっていかないと、同じネタばっかり繰り返しやってるとお客様飽きちゃうので、まあゼータダブルゼータと富野ガンダムは全部ガンダム講談にして何百話にもなったんですよね。でさらにそれを改良して、毎回毎回新作っていうかより良くしていこうってやってたんだけど、ゲーム1本作るよりはよっぽど簡単なんですよ。もうコンピューター触らなくていいし、口で喋ればいいだけだから、すごく楽なクリエーションといえばそうで、でもその代わり 一月に2本とか3本とか新作を、まあ、作ってたわけですね。で同時にお客さんに来てくださいよってメール打ったりして、それでマネジメントっていうか商売もしないといけないでしょ。まあグッズ作ったり CD 作ったりしてそれで売ったりとか、あとはまあ打ち上げの飲み会予約してそれで打ち上げ代みんなから1000円多く取って少し交通費の足しにするとか、まあ、いろんな工夫をしてたんですけど、そういうの全部ひっくるめてそのやっていくと、ゲーム作りはやっぱリリースするまで1円も入らない厳しい世界ですけど、講談は毎月やれば毎月ちょっとは収入になるとはいえ毎月締め切りがあるんですね。その新作講談2席とかの締め切りがあると同時に、ちゃんと覚えてちゃんと面白いものにしないといけないわけじゃないですか。でそれがね、もう他の人たち本当すごいと思うよ。一言一句間違えずネタやるじゃん、若手のお笑い芸人とか。ジャルジャルなんかもう一番すごいけど、もうなんであんなに間違えないんだろうっていうぐらいみんな頭いいよね。で僕そんな頭も良くないから間違うし、で覚えるのもしんどいし、でそれこそね、自分がね覚えてるかどうかっていうの分かんないんだよね。ゲームで言うとセーブすれば間違いほぼ間違いないことが、自分の脳みそにいくらインプットしても正確に覚えてるかどうか確かめようがないんだよ。だから本当本番の緊張とかで全部吹っ飛ぶかもしれないようなやわな脳みそだ。だからそれを抱えて結局同時にお客さんを集めるのと、あとその他の出演者にもちゃんと連絡を取って来てくださいって言って、何時に来てくださいとか言って、で来てくださった出演者にまあ交通費ぐらいのものは払うんだけど、それも実はすごく、まあ、痛かったりして、でもそのお金の心配もあれば、だお客さんがちゃんと集まってくれるかどうかっていう心配もあれば、会場側との接触とか、まあそれにコロナのいわゆるクラスター対策とかになってくるわけよ。でそれをやらずに済んでこの 2,3 年来て、いや本当に楽だったわけ。本当に辛かったわけ。なんて言うんだろう、向き不向きで言えば完全に不向きですよね、僕はね。で他の同業者たちも、まあ、言わないけど、他に選択肢がないから絶対弱音吐かないだろうけど、お客さん商売で、それこそ飲食店とかの人はね、そのお客さんがお腹が空くとか、その酒が飲みたいっていう欲求は強烈なわけですよ、やっぱり。だから風俗でもそうだけど、まあ客はなんとか来るんだよっていう、やっぱお腹空くしねみたいなことで、なんとかなるもんなんだろうけど、僕たち芸能のお客さん来てくれるかくれないかっていうのは、もういつ飽きられちゃうだろうとか、自分がまあ面白いんだろうか面白くないんだろうかとか、いわゆるお客さんに嫌われるかもしれないっていう恐怖心とか、まあお客さんのお財布状態ね、お客さんが失業するとかいうこともある、あとお客さんが死ぬっていうことも実際あって、まあ老衰で死んだりすることもざらにあるし、転勤になっちゃうっていうようなこととかも実はめちゃくそ痛いんですよね。毎月来てくれる常連が転勤になっちゃうと、かなり経済的に打撃になるんですよね。で、そういうような心配が日々あって、じゃあ新規獲得したいんだってなるんだけど、これが難しいのよ。やっぱり思い通りトントン拍子でいかないのよ。でもそれは自分に実力がないからだというのはその通りであり、誰も恨むことができないわけで、もう本当そういう中で苦しんできたからね。だからまあはっきり言ってあんなにしんどいことをやってたんだなっていうことと、まあもうやりたくねえなっていう気持ちが正直 な、ありますね。あの芸能っていうのは確かに素晴らしいことだと思うし、まあお客さんにとってみれば、かっこいいことなんだからやれよって、続けろよって思うと思うんだけど、つれんだよあれ。本当に楽じゃねえんだよね。楽しようと思ってたわけじゃないんだけど、目に見えないさすぎて、何度も言ってるけど、芸能って何が面白くて何がつまらないのか、本当やればやるだけ分かんない部分もあるし、本当に無形文化財じゃないですか。で、いや、もう今もって、その桂志なんとかさんとか、まあ、もう人間国宝になった人たちの功績でも、今もってよく分からないんですよね。本当に必要なものだったかどうかとか、本当に面白かったかどうかもよくわからない。で、なんとなくのものなんですよ。本当に、テレビの視聴率ぐらい当てにならないもので、で、まあ、さ、ものづくりの中には、そういう、形が残らないものっていうのもいっぱいあるんだけど、あまりにも残らないっていう感じがあってね、辛かったですね。だから、まあそうは言ってもですよ、そのうち気が向いたら、またこう、舞台講談やるんでって言い出すとは思うんだけど、まあしんどいからやらんだろうなっていうぐらいしんどい仕事っすよ、あれは。だから、儲かる儲からないも、まあ一つ大きいけどね。もう本当に、やればやるだけ貧乏になるようなことを やり続けるのはまず辛いんだけど、演劇とかはやっぱりあれですかね、仲間がいるのが大きいのかもしれないかな。でもね、大勢いればいただけなんかね、みんなで、苦しむみたいな部分も、多分あるだろうからなというのもあるし、うん、あとやっぱなんていうんですかね、接客業なんですよ。で、やっぱなんかね、ホステスみたいなね、苦しみがやっぱあります。だからキャバクラ嬢をやる子なんかもうみんな精神病んじゃうって言いますけど、なんかね、お客さんに喜んでもらうっていうことを意識するのってなんかね、すっごいしんどいんだよ。だからあれ、よく言うじゃん、お客さんに喜んでいただきたいんですみたいな、なんか志望動機ね、何々をやった時に本当に喜んでもらって、もうまたお客さんを喜ばせたいなと思ってというような、おもてなし精神ね、あれね、正直しんどいよ、本当にしんどい。だからもちろんゲーム作りだってユーザーを楽しませるために作らなきゃいけないんだけど、なんかショーに合ってるんじゃないのかなとつくづく今思う。でももちろん僕は22年前にゲームクリエイターになるのは一回諦めたのはそれ理にかなっていて、そのいわゆるちゃん当時一人でゲーム作れない時代に企業に入ってゲーム作ってたら、それこそゲーム作りも嫌いになってたでしょうね。だから僕たまたまお知り合いにゲームクリエイターの人多いですけど、そのほとんどがもうゲームクリエーションなんてコリゴリだっていうようなことを口を揃えて言われるし、もう業界嫌だと。で、ほとんどの人はメンタル病んでるっていうようなのがもうスタンダードな世界ですから、甘い世界でないのは間違いないし、22年前には僕講談師になったのは大正解だったと思うんですけど、今やっぱりほんとビッグバンですよ。アンリアルビッグバンで、いよいよ、やっぱ一人でゲームが作れる。で、ね、いいですよ、一人は。本当に一人でシコシコ、何かを作れるっていいですよ。ね、一人でゲームなんか作れっこねって思うあなた。やっぱ、RPG 作るとかね、デザインも、あれ一人で作ってたじゃないですか。ね、中学生とかが一人でシコシコ作るじゃないですか。ね、もうね、徹夜して。で、 まあやっぱり1人より2人、2人より3人の方が力結集できれば素晴らしいものができるんですけど、やっぱりうまいこと息が合う瞬間しか力出ないんですよね。3人が3人同じベクトルで力を合わせた時に3倍の力が出るけれども、もうみんなが違う方向向いて力出したらゼロになるからね、だからまあそういうようなことがあると思います。まあ、僕のゲーム作りラジオだから、まあ、いかに悩んだり、苦しんだりしながらゲーム作りしてるんだなということが伝われば、とりあえずそれでいいので、今日はこういう放送回になりました。はい、まあ、また来週お会いしましょう。レコンキスター。